こんにちは、アルゴリアの篠原英二です。104回目のアルゴリアポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。今週のトピックは2つになります。1つ目は AI パワードなレコメンデーションでユニークなディスカバリー体験を構築しようというブログ記事が出ていたので、そちらのご紹介と、2つ目はオーストラリアのメンバーたちが Go 言語 Go ランのイベントであるゴーファーコンオーストラリア2023に参加したとのことで、そのイベントのハイライトがブログに掲載されていたので、そちらをご紹介します。それでは一つ目のクラフト・ア・ユニーク・ディスカバリー・エクスペリエンス・ウィズ・ AI ・パワード・レコメンデーションズです。アルゴリア・レコメンドはサイトのサーチ&ディスカバリーを保管するものですが、お客様がサイトを閲覧したり検索したりするときに、ダイナミックなレコメンデーションによってお客様へより広範囲な閲覧を促し、顧客体験を向上させるとともに売上を増加させます。レコメンドによってお客様はナビゲーションやレコメンデーションを通じて品揃えを探索していくことができます。これはサーチ&ディスカバリーをお客様固有の体験に変えていくものになります。例えば現在品切れとなってしまっているスニーカーを検索したときに、レコメンドは別の選択肢を提供することができますし、お客様がシャツをショッピングカートに入れたら、それに合うジュエリーを提案することもできます。アルゴリアレコメンドは、優れた e コマース体験のためのパワフルなファウンデーションとなりますが、その導入には、ひょっとしたら敷居が高く感じられているかもしれません。ということで、私たちはレコメンドの基本コンセプトを直感的かつ簡単にマスターできるように、レコメンドガイドハブというコンテンツを作成しました。こちらのガイドハブに関しては、前回のアルゴリアデブビットでも紹介されていますが、改めてその講演動画のリンクを貼り付けておきますので、よろしければアルゴリア .fm/104 をご覧ください。私たちはレコメンデーションの初心者から、あなたが思い描くようなサーチ&ディスカバリー体験を構築するまでのギャップを埋める、より簡単で効果的な方法を作りたいと考えました。そのため、レコメンデーションガイドハブを設計する際は、様々な教育モデルを検討しました。実際にドキュメントを読むことを好む人もいれば、予備知識なしですぐに飛び込んで実践的な実験を始めたいと思う人もいます。レコメンデーションガイドハブを設計する前に、私たちは既存のダッシュボードと既存のトレーニングの教材を見直しました。すべての人がドキュメントや技術的な説明を通じて学習するわけではないと判断して、より基礎的な概念を教える方法を改善しました。慎重に検討を重ねた結果、逆から学ぶ、全く新しい視点からトレーニングに取り込むことにしました。文章による説明の代わりに、エンジニアが最終的な検索製品をどのようにイメージしているかに焦点を当てました。レコメンドを利用した e コマース体験をブレイクダウンしていったところ、商品のリスティングページや商品詳細ページといったいくつかのコアパターンが明らかになりました。これらのページは、アルゴリアレコメンドのブロックを使って構築されています。例えば、商品詳細ページでは、コアレコメンドモデルから生成されたオルタナティブ、代替アイテムや、コンプリメンタリー、補完アイテムを使っています。そして、フィルターやルールによるキュレーションによって、レコメンドにさらに磨きをかけています。そして、主なビルディングブロック、よくある質問、私たちのターゲットについてレビューを行い、最終的なゴールにたどり着くまでの方法を示すインタラクティブなステップバイステップのチュートリアルを作成しました。私たちのガイドは、アルゴリアレコメンデーションの基本コンセプトを学ぶために、一般的な e コマースの品売りに基づいています。商品詳細ページの強化など、新しいトレーニングガイドに従うことで、ユニークなコアディスカバリーエクスペリエンスを創造するためのメンタルモデルを開発することができます。e コマースガイドは現在、レコメンデーションガイドハブでご覧いただけます。コアモデルとマーケットプレイスガイドは、近日公開予定となっております。コアモデル、e コマース、マーケットプレイスのそれぞれのカテゴリーには、具体的なシナリオのコレクションが含まれています。クイックかつ直感的なインタラクティブなガイドで、独自のブランディングの実装方法とレコメンデーションモデルを改善するためのネクストステップについて詳しく説明し、実装のステージを順を追って説明しています。アルゴリアレコメンデーションのインタラクティブなシナリオベースガイドで 究極のサーチ&ディスカバリー体験のデザインを始めるか、アルゴリアダッシュボードからサイドバーのラーンセクションを直接クリックしてください。こちらの記事の中では各所にスクリーンショットが貼ってあって読みやすくなっているので、ぜひブログ記事もご覧いただければと思います。続いて2つ目のトピックのハイライツ from GopherCon Australia 2023です。今年、アルゴリアのシドニーオフィスのエンジニアたちは、シドニー中心部にあるシドニー工科大学で開催された GopherCon Australia に参加しました。興味深い講演やサイドトークなど、盛りだくさんの内容だったそうで、それだけでなく、またアルゴリアのチームとして一緒に時間を過ごしてアイデアを出し合うこともできたということですが、まあ、こちらはアルゴリアがコーヒースポンサーとして協賛をしたということです。こちらのGopherCon Australiaのオーガナイザーは、インターナショナルな講演者を多数集めるとともに、ローカルの講演者も招くという素晴らしい仕事をしたということで、現在の Go プロジェクトのリーダーのラス・コックスさんや、Go 言語の共同開発者であるロブ・パイクさんの講演があったり、アーダン・ラブスのビル・ケネディさんのワークショップなど、とても豪華なカンファレンスだったそうです。ということで、こちらの記事はアルゴリアのメンバーたちが参加したセッションの様子や、Go LANの最新情報について書かれています。ラス・コックスさんのテスティングという講演では、Go のスタンダードライブラリとツールが様々なエンジニアリングの課題にどのように対処しているかを読むと、常に多くのことを学ぶことができるということで、Go の聡明期はインスピレーションを得るために頼れる唯一のビッグプロジェクトということでしたが、現在でもプログラムの管理とイテレーションをよりシンプルにするための興味深いアイデアやテクニックを提供し続けています。ここでのテーマはソフトウェアエンジニアリングとはプログラミングプラス時間の管理であるということを思い出させるということで、これを大規模に機能させるためにはテストがいかにその中心にいるのかということでした。テストを明確で読みやすく、デバッグしやすく、かつ書きやすくということは、異なるエンジニア、さらには異なるチーム間を行き来するシステムのスムーズなイテレーションを保証する鍵であるということです。You can write code to make things easier for yourself ということに気づかせてくれた具体的には、テーブルテスト。こちらは、Go のテストでは定番ということですが、テーブルを管理するのは面倒なことが多く、構文がたくさんあると実行中のチェックがわからなくなってしまうことがあると。そういった場合には、ブレイクアウトして、シンプルなテキストファイルでテストケースとアウトプットを扱おうと言ったようなことだそうですけれども、こちらの記事の中では実際のコードのリポジトリが参照されていたり、ラスさんがご自宅で録画し直したという YouTube のビデオのリンクなども貼られていたりします。アクセル・ワグナーさんの Constraining Complexity in the Generics Design、 ジェネリクスデザインにおける複雑性の抑制という講演では、 Go の型パラメーターの現在のバージョンで構成要素を表現することを妨げている根本的な問題のいくつかを一通り学ぶことができたということで、特にプリミティブ型とインターフェースの混在について、型パラメーターの記述にインターフェースを使用することの一般的な、まあ、大きな問題を物語っているということですが、その中でもいくつかのインターフェースタイプを徐々に統合していくための道筋のようなものが示されたということです。他にも、エヴィというスクラッチと Python の中間に位置するような言語を Go を使って作ったという話や、ドッグフードキャンビーデリシャスというグラファナのリリースプロセスにおける Go LANのユースケース、そして、サーチコードという750億行以上のコードを検索できる検索エンジンにおける圧縮とインデックスのサイズの話などがピックアップされておりますので、Go LAN好きな方はですね、ぜひこちらのブログ記事もご覧いただければと思います。それでは今週は以上となります。お聞きいただきありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。